のブランチの作用チャペルで、にというか、開拓を始めた、夫婦で開拓を始めたんですけれども、松本直美といいます、今からですね25、6年前、7年前だと思ってたんですけど、さっきちょっと計算したあやと思ったんですけれども、 KBI 3年生の時にこちら の、 五条チャペルに奉仕をさせてもらいに来ました。3年生の時ですね、まだこの新街道ではなくてですね、あ、ここからちょっと思い出タイムに入りたいと思うんですけども、旧街道ですね、日本家屋というですね、平屋の一軒家の時だったんです。当時西宮にあった KBI から電車で来てですね、こちらに来させてもらいました。大体礼拝が5名から7名ぐらいだったと思います。鎌田さんご夫妻と西山さんのおばあちゃんと西山さんのご夫妻ですね、5人ぐらい、あと夫人おられたり子どもさんがおられたりしたんですけれども、温かく迎えてくださって、本当に育てていただいたとか、良い交わりをしていただいたことを本当に覚えています。生産式にちょっといろんなことを思い出してね、ああ天井にこのぐらいの雲がいたなとかね夜になったらへえって思ってびっくりして、次の日言ったら雲は噛みませんからって言われて、そりゃそうやなって思ったのを覚えてたり、生産式はまだあったんですね、今日わーっとまたんじゃ、パン屋さん、ビルケっていうパン屋さんでロールパンをね買ってきて、結構大きいんですよね、あそこの当時は大きかったんです。で、5等分6等分して、結構人気が多くなってですね、聖なる沈黙の中で今でいうもぐもぐタイムっていうですね、ちょっと前なんですけど、もぐもぐもぐもぐもぐもぐ食べていて、本当に時間が今思い返せば豊かな時間だったなって、神様の体を共に味わう時だったなとか、いろんなことを思い出して、もう本当に今日来るのを楽しみに来させてもらいました。初めての方もたくさんおられて、本当に私はいろいろお世話になった教会を覚えて、本当一言ずつなんですけれども祈って、行って、五条の教会も、他にも奉仕教会だったり母教会だったり祈っている中で、こうやって機会を与えていただいて皆さんと一緒に礼拝できるのが本当に感謝です。で、私の、ちょっと紹介というか、作用って皆さんは多分知らないと思うんですが、兵庫県の人でも作用の仕事は知りません。ほとんど岡山なんです、ね、一番兵庫県の西の端の、真ん中ぐらいですね、山の中にある盆地の村です。村っていうか、本当に村の感覚なんですね。そこに、教会がない地域だったので、牧教会の上郡福音教会から送り出されて、夫婦で、23年前ですね、開拓を始めました。はい、もう本当に自然が豊かで、ホタル、ドジョウ、シカ、イノシシ、サル、クマでね、去年はクマが本当によく出てですね、町内放送でクマに気をつけてください、クマに気をつけてくださいって言って、ね、みんなコロナに覚えてたんですけど、西洋町民は、ね、ちょっとクマに怯えて、ね、朝晩はもう出歩かないようにとかって言われてたりする。あとそこら辺の用水路にオオサンショウウオが、子供がちょっとこうやったら、オオサンショウウオ出た、触ったらいけませんっていうような、そんなところから来ました。本当に山から降りてきた気持ちです。で、そんな中で、自分がね通ってきた証を通して皆さんと一緒に今日の御言葉のところから御言葉を見ていきたいと思います。はい、ヨハネの15章、皆さんはよく聞いたことあると思うんです。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝です、ね、私も教会学校育ちなので、こう先生が用意してくださったこのブドウの木があってね、こう枝がこうあってっていうね、イメージがあるんですけれども、 皆さんはどうでしょうか。本当に私たちのクリスチャン生活にどういうことなのかな、具体的にじゃあどういうことなのかなっていうのを一緒に見ていきたいと思います。はい、イスラエルの人たちもまたね、ブドウっていうのをよく聞いていたんですね。旧約において神様がイスラエル民族をブドウの木に例えられて、私はエジプトからそのブドウの木を引き抜いて良い地に植えて手をかけたのに水ブドウが出てたのを、まあ、ここでイスラエルの人たちとか、まあ、このお弟子さんたちもね、よく聞いてたと思うんですね。だから自分らはなんか、まあ、ブドウの木だっていうイメージはあったと思うんですけれども、でもイエス様はここで私が本当のブドウの木ですと言われてるんですね。で、あなた方は枝ですというふうに言われてるんですね。あれってね、ちょっと思ったと思うんです。さんたちはこの時にね、ちゃんとしたそのイエス様が言われている意味は分からなかったと思うんですね。その後の十字架とペンテコステがあって、教会が始まって、そんな中で初めて意味が分かっていったと思います。はい、じゃあね、私どういうことなのかな、私たちにとってもね、どういうことなのかなと思ったんですけれども、枝はその木の一つ目ですね、枝はその木の元の部分が本当に当たり前なんですけど、この木につながってる、それが一番大事なんですね。私たちもどこを大事にしているか、元を土台としているかっていうことをね、信仰生活の中で思うことが大事だと思うんです。で、その自分が土台をどこに置くかによって、自分の視点が思すればね、こう一生懸命頑張って、自分の頭で考えて、まあ、クリスチャンとしてこんな身をね、実らせたい、ね、こういう生活の中で神様のなんか身を実らしたいってね、判断してるところあると思うんです。で、私も開拓教会初めてですね、これね、まあ何年一緒ね、こういろんな人が来て救われてほしい、もうそれ何にもまあ悪いことじゃないですね。ね、多くの人たちがね、イエス様に出会ってほしい、でもなかなか思うようにいかない、ね、田舎の中でね、人が来ることできない、来られないと思った時にですね、どうしてかな、神様どうしてでしょうか、私のね、足りない部分があるからかな、いや、この地域がね、飲酒があるからや、ね、なかなか固い地域やからや、ね、そういうことでね、本当にね、ちょっとだいぶしんどかった時がありました。二十数年の開拓の中ですね、もう聖書の中で笛吹けど踊らずっていう言葉で、ほんまにね、一生懸命ね、コンサートをしたりですね、イベントしたりですね、あとトラクト配ったり、子どもの集会したり、で、子どもの集会したら、まあ、ちょっと子どもたち来るんですけども、なかなかね、つながっていく、やっぱ親がね、こう生かそうとしないとなかなか来れない地域、車がないと来れない地域ですので、どうしてかな神様って思って、祈っていったんですね。で、そういう中で、いろんなことの中で自分が描いていってる身しか見てないなっていうことを気づかされていったんですね。自分がこんな身が欲しい、 こんな実が実るはずって思ってることだけを見て、ああできないなって思ってるっていうことに気づかされていったんです。でも神様はね、いや違うよ、もっと大切なことがあるよっていうのを私に教えてくださってきたんですね。それがさっきほど言ったブドウの木につながっているっていうことが大切なんだよっていうことを教えられました。実ではなくて木とのつなぎ目、そこに私たちが本当に土台を置いているなら、そこに重心があるなら、私たちは神様神様って言うんじゃなくて、そこにしっかり土台を置いて初めて実の方を見ることができるっていうことを教えられたんですね。で、そのために大切なことっていうのは、これが2つ目なんですけれども、とどまることだと今日の聖書の箇所に何度も書いてあるんです。何度も何度もね、とどまりなさい、とどまりなさい。なんとなく分かりますけど、皆さん説明してくださいって言われたらどうでしょうか。ね、教会の聖書あるあるですよね。なんか抽象的な、なんか分かってるんだけど言葉にするのはなんかと思うんですけれども、今回私も本当にとどまるってなんだろうと思ったんですが、一般的に言うと信じることですね。イエス様を信じ続けること。なんかもう一言で言ったらですね、昔私KBI の時に今も亡くなられた垣谷光雄先生に、ちょっと余談かもしれないですけど、委ねるっていう言葉をね、メッセージ授業で聞いた時にお聞きしたんです。委ねるってどういうことですか、具体的にどういうことですかっていうふうに聞いたことがあって、そしたら大きな捉え方では神様の流れの中におることっていうふうにおっしゃったんでね、そうだよなと思ったんです。小さな捉え方です。委ねる小さな捉え方っていうのは、一つ一つ私たちの生活の中で神様と相談しながらいることですって言って言ったんですね。例えばちょっと買い物に行きます、わこれいい、その本当にこれ垣谷先生言われたんですよ。高島屋に行きますって言ってはったんですね。高島屋に行ってね、わこれカバンいいな、でもちょっと高いな、神様どうしようって言って、先生高島屋行きはるんやと思ったのをちょっと覚えてるんですけど ね、そういうふうにで、それの結果をね、別に神様がわーって語るわけではないとおっしゃってたんですけども、でもそうやって日常の一つ一つを神様どうしましょうってね、もう私らって本当にもうどうしよう今日って思うような時にも、神様これにしましょうか、あれにしましょうかっていうようなことですっておっしゃったのね、覚えてるんです。でね、どういうことだったかな、なんかそういうことをね言われたんですね。で同じように私たちも本当に神様を選び続けることですね。神様をどうしましょう、どうしようかな、いろんな中で、いやでもやっぱりイエス様って選び続けること大事だと思うんです。でもね、それだけだととどまるって言ったら私たちサイドだけになってしまうじゃないですか。じゃあ私が選ばなかったらどうなるんだろう、私が力がなかったらどうなるんだろう。でもね、そういう私たちのために4節でも、書いてあるんですけれども、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますって書いてあるんですね。私もあなた方の中にとどまりますって書いてくださってるんです。私一つね、私が選ぶっていうことは神様、ちょっとねややこしいんですけれども、なんていうかな、私が神様あなたを選びますって言うんじゃなくて、神様が私を選んでくださって、愛してくださって、捉えてくださってるっていう、その中に その技を選びます。それが真実だと選びます、信じますっていうことが大事なんですね。皆さん、こんな私を愛してくださってる、愛して命を投げ出して捕らえてくださって、神様の子供としてくださって、命を与えてくださったそのお方を選びますですね。選び続けます。そこに私の重心を置きます。そして同時にちょっとあの逆になりますけど、神様が私の中にとどまってくださってるっていうことも覚えるの大事なんです。有名なカラテヤ2の20章、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに来ておられるんです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって書いてあるんですね。私も一緒に合わさって、私は死んで今私のうちにイエス様生きてくださってる、とどまってくださってる、今私が当たり前に生活しているこの生活の中、それは私を愛して私のために命を捨ててくださった神様を信じる、その信仰に、寄っているのです。そこに重心があるんだよ、ね、それがつなぎ目なんですね。この方を選んでいくこと、この方が選んでくださってること、とどまってくださってるっていう、私の側だけだとちょっと離れるかもしれないけれども、ああもうしっかり合わさって、そして私の中にキリストが生きていてくださる命があるんだって分かった時に、私たちは本当に何て言うんですかね、内側にこう何て言うんですか、管ができるっていうんですかね、栄養の管ができて、自然とそこから神様の愛だったり喜びだったり希望が流れていくんです。これは本当にもうただただ事実なんですね。でそこに、ああそうか、私のうちにキリストが生きていてくださるんだって分かった時に、そうです、そこにとどまりますって言った時に、いろんなね、悔い改めだったり気づきが与えられるんですね。ああだったら私のあれは本当に自己満足だったんだとか、ああ、あれは私の恐れから来るんだとか、あれは私の、傷ついたところから来るんだ、神様癒してください、けれども何か自分のこうなんていうんですかね、頑張りだったなとかで、そこをね、チョキチョキ、神様それをじゃあもう捨てます、神様にお委ねしますね、やった、それをね、聖書ではね、刈り込みって書いてあるんですね。ね、刈り込みをなさいます、ね、それはもっと身をならすため、もっと流れが良くなるためなんですね。そこから愛や喜びが私たちの毎日の生活に、溢れてくると思うんです。でその立ち位置にいるときにですね、なんか普段の生活の中でですね、あの人のためにこれしたいなとか、あの人本当にイエス様信じたらいいのに、こんなに大変そうやったイエス様信じたいのにとか、なんか楽しそうやね、なんかいいことあったんって言われたりとか、私たちのうちからキリストの香りが溢れてくるようになるんです、ね、え、素晴らしいことじゃないですか。もう私も、ですね、平日パートに出てるんですね。で最初はもう神様のためにね、献身してね、もうやりたいと思ってるのにね、どうして平日そんな働かなあかんのよってちょっと思ってたんです、ちょっと前までね。でも、本当にやっぱりね、生活していかないとダメだしね、もう母教会も助けてくれてるし、ね、 しかもね、みんな忙しいじゃないですか、あのメンバーの人も。だから平日祈祷会したりとかしても、あのお仕事あったり、まあ、子育てあったり、まあ体ね、いろんな遠く遠隔地に住まわれたりして、実際ねそんなにすることがないんですよね。なのにまあもう自分のプライドでしょうかね、はあ、なんかと思ってたんですよ。だけど実際に出てみると、 もうあのもし教会に行ってたら出会えない人たちに出会っていく。そしてね、まあ、田舎ですから教会さん、まあ、教会とか知らないし、チャペルっていう言葉も皆さん知らないですね。あの主人なんか、あのなんか何ですか、まあ、キリストさんとはよく言われるんですよ。キリストさんですか、あんたキリストさんやねって言って、あの、まあ、もともと言うと、あの集落ごとに名前が決まってるような地域なんで、あの松本でしょ、左右に松本はおらんってね全否定されたりとかして、いやあのいるんです、あのよそ、あの外からちょっと、あよそもんかみたいな感じでね、まあ、そういう中ですね。で主人も、まあ、ちょっと口の悪いあの近所のおいちゃんのよ、お前がキリストかって言われて、ちょっとこう返答に困って、これでうんって言ったら、主の名を僕がキリストじゃないって言ったら、こう主を否定してしまうような新たな踏み絵かみたいな感じなね、そんなこともあったんです。でいやいや教会のものですっていうような答え、まあそういう地域なんですけれども、まあ私あの病院の売店、病院の中のね、町の一番大きい病院の中の売店で働いてるんですけど、ああ、あそこで働いてはるんね、こんなやったら信用できるわっていう妙な信用を勝ち得るで、やっぱりあの地域の人が働きに、あの職員の人でも働きに来てるんで、まあ、よくね知り合いになっていくんですね。ああ松本さん、教会の人、教会やってはるんやね、夫婦で大変やねとか、ああやってますみたいな感じでね。でまあでもう平日ほぼほぼなんかこういろんな飲酒がね地域ありますよね、あのなんかお寺のこと、それから神社のこと、もう1年間みっちり、まあ、田植えとかのこととかも あって、もう私の知らないあのそういう行事もみっちりあって、もういつもなんか自分負けてる気がするんですよ。なんか負けてる、なんかもういろんな入ってくるのが、なんかもうね、はあ、本当にいろんなことで、まあまあ、縛られてるって言ったら言葉が悪いかもしれないですけども、自分はなんて無力なんだろうって思うことが本当にあるんですけども、でもこのことに気づいてからですね、そう思う頭のとは別に内側から、でもイエス様にあってあるっていう、そこにとどまるっていうところからふつふつとね喜びを感じるんです。希望を感じるんですね、なんか知らんけど感じるんです。それがあのなんか何ですか、四方八方からねあれだけども倒れないっていう、あこういうことなんかなと思うんですけど、そして本当にあのなんていうんですか、ちょっとした時にあの私たちの教会はもういくら誘ってもあの教会はねもう誰が見てるから分からへんからって言って来はらへんのですけど、メンバーの人が、まあ、コロナのこともあってお誘いできないので、ギフトパックっていうのを渡すっていうね、神様に知恵いただいて、あのトラクトとあと、まあ、そのうちちょっとクッキーだったりあのコーヒーとかちょっとあのお菓子だったりとか、知ってる人たちにこれよかったら、なんか物もらったら嬉しいですよねっていうのもなんですけど、 ありがとうってみんなこれよかったらって言って、まあ、あの知り合いの人に、ほんで、まあ、クリスチャンだよとか元気とかっていう、それをね今まあちょっと始めてるんですけど、まあ、私もその職場の人に渡して、そしたらあのいや聖書ってどんなんとか、松本さんほんまに天地を神様作ったと思ってんのとか、そういうやり取りが始まるんですよね。でまあこうなんだよとか、まあ、あの本当にあのね拙いもっとうまいこと言えたらよかったのにって思うんですけど、あの話することできるんです。で本当はね本当に病院やからお年寄りとかね、ああしんどそうやなって、もうこの人のために祈れたらどんだけ祈るだろう、いいかなとかなんかもう思うんですけど、できないこともいっぱいあります。でももう神様すいません、でももうよろしくお願いしますじゃないですけど、その中にあってね、ただただこの喜びと神様の命を 私の生活の中で生きていこうっていうことを決めました。なんかで自分が伝道せなあかんとか身を実らせなあかんっていうことじゃなくって、身は神様のものなんですよね。本当に身は神様のものなんです。だから私が計画していることじゃない、神様が計画されていることなんですね。でそれをね本当にお任せするようになりました。だからチャペルを早く大きくさせなあかんとか、まあ、せめてなんかもうちょっととかじゃなくて、もう自分の生きてる時じゃないかもしれないし、なんかまた別の方法かもしれない、ね、もう人口もどんどんもうすごい減っていってるんですけど、でもそんなことも全部神様に委ねて、私はあそこで本当に神様と一緒に喜んで行こうって決めたんですね。で、まあ、もうあの大きい軍、まあ、4町合併して1軍1町なんですけど、あの中で教会1つでも1つあったら何かを求める人があの場所に来ることができる、それは本当にあの励ましですね。もうそこに、立っていこうと思わされてますね。え、私たちが喜んだ時に神様もそれを喜ばれるんですね。それがね、神様の栄光を表すっていうことなんですよ。なんか栄光を表すって言ったらなんかどんなことかなと思うんです。でもそんなにね大きいことじゃない。皆さん一人一人の生活、神様と一緒にあって喜んで歩んでいくときに、それを神様も喜ばれる、それが神様の栄光を表すっていうことなんじゃないかなっていうふうに思わされました。まあ、今もちょっと言ったんですけれども、まあ、3つ目はこのそこに留まっていったときに、その先に多くの実を結ぶとこの聖書で、何回も書かれています。自分の思い描くような皆さんの生活の中で見てないかもしれないですし、でもそれは父なる神様の御心にかなった実なんですね。でイエス様でさえ自分の思いで物事をしなかった、父なる神の命じられたことしかしないって書いてあるんですね。命じられていることしか語らない、イエス様でさえ父なる神様のこと、あの言われたことしかしなかったっていうね。だからもう本当に神様にお任せしたらいいと思います。で私たちが思っている以上にブドウの木っていうのはすごく大きいんですね。はい、空間的にも時間的にもすごく大きいんです。どうしてもね、私たちは自分の生活とか自分のこの視野でしか、あの自分の枝しか見てないですけれども、でも神様がね、自分だけで身を実らせようとしなくていいってね、ただとどまることを選んでいた時にそこからしか実らない実があるね。ちょっとあれかもしれないですけど、枝っていうことでね、皆さんもそれぞれ、いや私は何もそのこのなんていうかって思うかもしれないですけど、まあ一つの例えになったらいいと思うんですけど、まあ私昔ね、まだずっと昔教会母教会にいた時に、まあ、一人の姉妹がね、離婚されて帰ってこられたことがあったんです教会に。まあでその時、まあ、当時教会では珍しかったんですね。でもうなんかえっていう、なんか上手に聞いてほしいですけども、なかなかその大きい、もう当時は大きいことだったんです。なんかそのでその姉妹も本当になんか心ないことを言われたりとかしたりして、で、まあ、すごく自分も傷ついていて、だけども教会にとどまることを、教会に位置づけることを選ばれたんです。それは本当にね、本人にとって、まあ、肌から見てて、ちょっと最初しんどかったこととかもあったと思うんですけれども、でも教会も本当に受け入れてというか、こう一緒にやってった時にですね、自然とやっぱりね、同じように傷んでいる方が集うようになったんです。で彼女は、まあ、今はもうね七津さんされてるんですけども、もし彼女がそこでとどまらなかったら、 その彼女を通して集ってきた多くの人たちは教会には来なかったと思うんですね。当時なんか今日私とか行ったらいかんわみたいななってたと思うんです。でも違うんですよね。いやもう私こそ教会に行くべき、行くべきというか行きたい、私行きたいっていう居場所があるって、なんかね、あ、枝ってそういうことなんやな、ね、ツルツルの木やったら ね実は実らないじゃないですか。私がそこにとどまっていくとき、あとね、あの私も母教あのちょっと行ってたときに、ね、あのヤングミセスってやって結婚した若い婦人の、集まりっていうのを始めてほしいって言われたことがあって、そのときね誰もいなかったんですよ。いや誰もいないしと思ってたんです。でもあの母教会の牧師夫人がいやこれからね絶対ニーズがあるって、と思ったんですけど、まあじゃあそう言うならって言って、もうその牧師夫人の信仰に、私には信仰ないけどって言って、始めてったんですね。で、まあ、しばらく5、6年かかりましたけど、まあ私今も開拓出ましたけど、あのね今ねたくさん集まってるんです、若い婦人いいなと。もう本当に最初はね自分の子供を抱えながらね、こうちょっと総額しながら、あの司会しながらちょっと泣いてるからみたいな感じでやってたんですけど、でもそこにとどまってその場所を作ってった時にね、あの人々が集まって、どこからって言ったら分かんないですけど、それぞれの事情があってですけどもね、集められてきて、で私たち一人一人はね神様の枝なんです。その人しかできないっていうか、できないって言ったら何でしょうかね、その人に任せられてる、んそのなんか皆さん枝なんです。で皆さんを通してでしか実らない実があるっていうことを、まあ、一つ思わされました。はい、もうすいません話があちこち飛ぶんですけれども、最後にね一つの証をしたいと思うんです。まあ今も散々いろんな話したんですけれども、今からですね14年前ですね、あの街道、私のその西洋チャペルにあの街道が与えられて、次の年水害があって、その次の年にああやっと落ち着いた、街道が与えられて、ちょっとねこういう、まあ、そんなつもりはなかったんですけれども、平日にね一人の、イギリス人の婦人がやってきたんです。急に田舎に。で、すいませんちょっと教会を見させてもらっていいですかって言ってね、いいですよどうぞって言って、でね、あの元宣教師の女性の先生だったんですね。でその当時から三十数年前、2年間だけその佐用からもう20分峠を越えた向こうに、まあ、岡山になるんですけれども、あの伝道隊の教会があって、そこに2年間だけ赴任したことがあったそうなんです。で当時その先生は56歳だったって言って、まあ後でお話聞いて分かったんですけど、でどうやらその隣の何て言うんですか、峠越えて20分の佐用郡、その当時4町だったんですけど、教会が一つもないっていうことで、これはいかねばと思って自転車を買って、自転車ですよ、しかも自転車乗れなかったから自転車の練習をして峠を越えて毎週伝道に来てましたって言って、あの訪ねに来てました。って皆さん見てないから分かんないと思うけど、ほんまに峠なんですね。なんで毎週ですか、毎週、雪の時は来ませんでした、そりゃそうでしょうと思ってね、え毎週来た。で2年間来て、だけど何の実りもなかったって言ってね、何の実りもなかった。まあちょっと片言の日本語ですしね、聖書を持ってそうやってね、当時珍しい外国の人が、まあ田舎の人親切が、ああよく来てくださいましたって言うけど、誰も信じなかったし、まあ何かそういう集会とかね、興味を持った人もまあちょっといなかったんですって、おっしゃって、で、まあ、あの帰られて、で定年迎えられてイギリスにあの戻られて、三十数年ぶりにその伝道隊100周年やったかな、なんかの記念のあれであのゲストとして呼ばれて、まあ、時間があったのでその岡山の教会ちょっと懐かしいから行こうかなって、まあ、そのお休みの時に来たら、その佐用町に教会ができてる、もう本当に感謝ですって言って、でもう聖書開いて、この方覚えてます、この方山本さんっていう方ね、この方ってね祈ってたんです、はあそうですかってね、本当になんかね もう胸を打たれたんですね。で、私はいいんです、あその方がね、私はいいんです、だけど私がその2年の間にそうやって採用に選挙来てるっていうのを、聞いて、まあ捧げ物してくれたイギリスの友達、ずっと祈ってくれてた友達に本国帰る時になんか申し訳ないなと思って帰ったんです。だから今回帰ったらこのことぜひ伝えますって言ってね、おっしゃって本当に喜んで帰られたんです。でね、本当に私も嬉しかった。だけど本当にね、反省させられたというか、ああなんかどこかでね、自分が教会をまあなんていうか、なんていうんですか、作ったとまでは言わないですけど、自分がやったと思ってたんですけども、あ自分じゃない、これはね、まあもちろんそのバラ宣教師という、バラ宣教師のもの、神様、教会は神様のものなんだな、この私もその宣教師もそのイギリスの先生方も、あ先生の兄弟姉妹もみんながそれぞれなすべきことをしたときに、ここにね神様の御意がなったんだなっていうのをすごく教えられました。今でもなんか心シュッなんていうんですか、ヒュッてさせられるね、出来事なんです。なすべき、本当に喜んできてたんですって言って、私はなすべきことをしてただけなんですって、その宣教師にね先生言われてね、はあ素晴らしいなと思ったんです。ちょっと余談があるんですけど、その後まあもうその先生帰られて、もういろいろ他にも証あるんですけども、伝道隊の先生に出会う、日本人のねちょっともう引退された親しくしてる先生に会うことがあって、この間バラ宣教師っていう先生に会ったんです、もう最後に来てくださってて本当に感動しました、バラ宣教師ね変わった人なんですよっておっしゃったんです。もう本当に頑固でね、言うこと聞かんのです、本当にって思ったんですけど、励まされました。それもね、よかったです、ね、皆さん頑固でも用いられるね、自分のやり方にこだわってても用いられる、神様はその人のにイエス様につながって喜んでしたこと用いられる、あ私でも大丈夫と思ってね、本当に嬉しかったですね。話はあれですけれども、ブドウの木ですね、教会はブドウの木です。最初に話しましたけど、イスラエルは人の力でやろうとしてうまくいかなかったけれども、本当のブドウの木のイエス様が来てくださって、そしてその枝として私たちを捉えてくださって、愛して、そして私たちがとどまった時に命が流れていって実を結ぶ、それは本当に私が思っているようではないかもしれないですけれども、皆さんが思っているようでないかもしれないですけれども、とどまるって決めた時に必ず皆さんの人生の中というか生活の中で神様がそこそれしたらどうかな、ね、もうただただ喜ぶことだけでもいいんです、ね、教えてくださって多くの実を実らすことができるですね。イエス様によってあがなわれた人々が連なる群れ、ね、新しいブドウの木、枝がたくさんのブドウの木、ね、この五条もそうですね、私が昔来させてもらった時5人の本当に感謝な、その時もねお聞きしたのは、もう新街道のこと本当に祈ってるんです、ずっと奈良の教会のね、もう今召された方たちも祈って捧げておられるのあるから、捧げて本当にね新街道を祈ってるんですっていうのをお聞きしてたんですね。で、ああそっか、私もね本当にね、うん、こんなものですけど祈っていこうと思って、でそれから何年かして街道があって、今このようにね皆さんが集ってるのを見て、ああここにもねブドウの木があって、皆さんという実をね見させていただいて本当に感謝してます。そして皆さんがまたねそれぞれのところに行かれて、ブドウの枝もブドウの木も一緒ですね、性質が同じじゃないですか、それぞれの生活の中で神様の体としてね、そこでね多くの実を実らせていただき ただきたいなと思っています。はい、すいません、拙いあれですけれども、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたは私がまことのブドウの木、あなた方はその枝ですとおっしゃってくださいました。そして今日も私たちのうちに生きていてくださって、命をあなたの愛や喜びを流してくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちがどのようなものであったとしても、あなたのところにとどまっているとき、あなたが愛して選んで捉えてくださったという、そこに立ち続けていったときに、私たちの内側にあなたの命があふれ出ることを覚えてありがとうございます。毎日の生活の中でしんどいこともあり、また悩みもあり、疲れもあると思います。でも神様、あなたの命は変わることなく私たちのうちにあふれて周りに流れていくこと、ありがとうございます。どうぞそれをとどめることがないように、流していくことができるように助けてください。また神様、本当にこのメッセージを神様あなたに与えられて、祈っていったときに、神様が一つ、何か思い与えられて、今そんなことも思えないほどしんどさの中に、また自分は何もできないと思う、そんな祈りを捧げられている人に、私の愛の中にとどまりなさいっていうことを伝えてほしいと、またそのことを お伝えします。私たちは本当に神様、時々頑張ることをやめてあなたの愛の中にとどまることができますように、十分愛を受け取ったときに、また私たちは同じようにしんどい人のところに行って寄り添うこともできますから、ありがとうございます。一人一人をご存知で、一人一人の個性をご存知で、一人一人のいろんなことをご存知の神様、ありがとうございます。どうぞこの五条福音チャペルのお一人お一人を通して、さらに多くの実が実りますように、私たちの思うようにではない神様の御心にかなった実がなっていきますように、新しい方々も加えられていきますように、求めておられる方々が集っていきますように、このチャペルを通して神様の愛がこの地域に流れていきますように、心から神様祈り求めます。本当にこの時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。